Whether you're reading this passage from Genesis 22 for the first time, or have read it many times, it is really hard to wrap our minds and hearts around what's happening here. What it seems like is God is calling for human sacrifice, and not just any sacrifice. God is asking Abraham to sacrifice his son, Isaac.
この創世記の22章ですけれども、今日初めて聞いたという方にとってもですね、あるいは何度も聞いてよく知っているという方にとっても、なかなかこの飲み込むのが難しい箇所ですよね。神様がこの人間の生贄を捧げるようにっていうふうに命じておられるように見える。しかも単なる生贄というよりも、この一人息子であるイサクを生贄として捧げるように求めておられる。
No matter how you look at it, that is a hard pill to swallow. It seems brutal. And it's enough to make some people want to say, if that's the kind of God this God is, then I am not interested. And I totally get that. Some scholars say many people avoid teaching about this specific passage because it is so challenging.
どう理解しようとしても、なかなかこの飲み込むのが難しい箇所。いかにもこの残酷でですね、まあ、こんな神なんだったらちょっと遠慮しときますっていう、まあ、言いたくなるような箇所、まあ、ある学者たちによると、まあ、非常に難しい箇所なので、この箇所から教えるのを避けるようとする方も、少なくないというふうに言われます。
While Abraham's obedience is beneficial to consider, and Hebrews 11 gives some context to that, today's passage doesn't tell us specificallyIf Abraham's obedient response to God was done blindly, or if he painfully struggled. But to understand this passage and find encouragement, I think we have to take a really big step back beyond Abraham's obedience and look rather at the God in whom Abraham has faith.
この箇所からこのアブラハムの従順さというテーマで学ぶことができますし、ヘブル書の11章では、まあ、そのことを詳しく教えてくれていますよね。ただ今日の箇所は神様に対するアブラハム の, この従順な応答というものが盲目的な信仰で行われたのか、それともこう痛みと葛藤の中で行われたのかは、まあ、具体的には記されていないわけですね。けれども私たちこのアブラハム の, この従順さというものを超えてですね、大きくこの広い視点でこうアブラハムが信じた神様に目を向ける必要があるのではないでしょうか。
So today we'll see how Abraham's response is linked with the God he came to know and have a relationship with, and also how that revelation of God changes our lives, inspiring us to go deeper in relationship with God and to be an active part of the mission of God.So I invite the Holy Spirit to open our eyes, our ears, and our hearts as we take this journey together.
今日このアブラハムの応答というものが神様とどう関係しているのかを見ていきたいと思うんですね。そしてこの神様がご自身をこの表されることというのが私たちの人生をどのように変えてくれるのか。そしてそれによって私たちが神様との関係を深めて、神様の宣教のこのミッション、使命というものに積極的に関わることができるように励まされたいと思うんですね。今日私たちの心の目と耳が開かれるように聖霊様をお招きしたいと思います。
In order to look at the God in whom Abraham has faith, we need to know who Abraham is and how his relationship with God shapes him. In Genesis 12, we meet Abraham when he is an established,wealthy 75-year-old man who is married to a beautiful woman 10 years his junior named Sarah. His problem is that he doesn't have a child. And more culturally and historically speaking, he doesn't have a son.
アブラハムの信じた神を見ていくためにまずアブラハムが一体誰であるのか、そしてアブラハムが神様との関係によってどのように形作られていったのかを見ていきたいと思います。アブラハムが最初に登場するのがこの創世記の12章です。アブラハムはこの時に75歳の老人、まあ、比較的裕福な家庭ですけれども、まあ、サラという、まあ、美しい女性と結婚していましたけれども、唯一の問題、それは子供がいなかった、彼には息子がいなかったんです。
This God whom Abraham encounters is different from the God or the gods that Abraham, his family, and the people of his nation had worshipped up until this point. And it's this God who asks Abraham to pick up, leave everything and everyone he knows, and go to some destination, which, by the way, God doesn't say where. He goes blindly on a promise from this God that he'd be blessed and he'd be used as a blessing to others, making his name greatly respected and his descendants into a nation.
アブラハムが出会うこの神様ですけれども、このアブラハムとその家族、そして国の人々がそれまで礼拝していた神々とは全く違う創造主なる神様でした。そしてこの創造主なる神様がアブラハムに知り合いや家族を離れて、全部持って出て行きなさいよ、そしてある目的地に行きなさいよというふうに言われるわけですけれども、神様はどこへ向かうのかは告げられなかったわけですね。アブラハムは、あなたは祝福されますよ、あなたは人々にとっての祝福の源となりますよ、私はあなたを大いなる国民にしますよ、あなたの子孫を、この大いなる国民にしますよという約束をただただ信じて、そしてこの出てきたわけですね。
Doesn't that sound amazing for a childless old man? Abraham responds to this call of this GodAnd God tells Abraham in Genesis 15 to look up into the night sky and count the stars, because his descendants will be more numerous than them.
子供がいなかった、老人にとってはなんと素晴らしいニュースだったことでしょうか。アブラハムはこの神様からの呼びかけにこの応答してですね、そして創世記の15章では、神様からこの夜空を見上げて、星の数を数えることができるならば数えてみなさい、あなたの子孫はこのようになるのだからというふうに言われました。
Now more drama ensues when not only Abraham becomes impatient with this seemingly unfulfilled promise, but now 15 years later his wife Sarah decides that she knows how to fix everythingand ends up creating a whole new set of problems. So God reaffirms his covenant promise in chapter 17, which is fulfilled in the birth of Isaac in chapter 21. 25 years after God originally told Abraham he would do it.
この後、22章に至るまでにですね、いろんなドラマがあってですね、この一見この不可能に思えるかのようなその神様の約束に対してアブラハムも焦ったり、あるいはこう妻サラもですね、この自分自身でなんとかこの問題を解決しようと試みて、一連の大きな問題というものを作り出すことになるわけですけれども、ですので神様は改めて17章でもこの約束を再確認されるわけですね。そしてこの21章でついに神様が最初にアブラハムに約束されてから、この長い年月が経って、この25年という年月が、歳月が経って、ついに待望の男の子であるこのイサクが生まれるんです。
25 years. That's almost a third of an average lifespan. And Abraham wasn't a spring chicken to begin with. So finally we come to today's passageLikely another 15 or 18 years later, when we encounter three powerful faith-shaping words in the text. Here I am.
25年ですね。25年って言ったら、この平均、人の平均寿命の約3分の1ですよ。そしてその、さらにその後、この15年から18年ぐらい経った、それが起こったのが今日の出来事ですね。ここに、私たちを形作ってくれる力強い言葉が登場します。それが、はい、ここにおりますという言葉です。
These three words are Abraham's repeated response to God, and without them, we can't see who this God is in whom Abraham has faith. Abraham says this phrase three times in this passage. Number one, in verse one.When God calls out to him and gives him this challenging test of faith. Number two, in verse 7, when his beloved son Isaac calls out in what I imagine to be confusion and fear and needing his father's reassurance. And number three, in verse 11, just before he takes the knife to make this unthinkable sacrifice, and the angel of God calls out to him.
アブラハムはこの 今日の22章の中でですね、繰り返して、はい、ここにおりますという言葉を神様に対して答えています。まずは一節ですけれども、神様がこの信仰の試練というものを与えられるときに、アブラハムよというふうに呼びかけられたときに、アブラハムは、はい、ここにおりますというふうに答えました。そして、7節で、最愛の息子のイサクが、おそらく混乱と恐れの中でですね、父親の安心にさせてくれるような言葉を期待してアブラハムに言った時にも、アブラハムは日本語では息子で何か、あるいはこう、なんだ我が子よというふうに訳されているわけですけれども、英語では再び同じようにですね、 Here I am my son、 息子よここにいますよというふうに答えています。そして11節で、まあ、この捧げ物としてこの息子を手にかけようとした刃物を取って、手にかけるまさにその瞬間に、主の御使いが呼びかけられて、はい、ここにおりますというふうにアブラハムは答えました。
Here I am. Three very simple words, but they communicate so much. Abraham's heart and attitude and his faith are reflected by these three words. He was fully present and listening attentively.So he could respond in faith.
はい、ここにおります。とてもシンプルな言葉ですけれども、いろんな意味が込められてますよね。なんともこのアブラハムの心、信仰、そして姿勢を映し出している言葉ではないでしょうか。アブラハムはいつも神様と共にいた。熱心に耳を傾けていた。そして信仰によって答えることができるためにそのようにしたんだと思います。
Like Abraham, God is calling us into relationship and asking us to be a part of his mission. Responding with a heart and attitude that says, Here I am, is the best way to draw closer to God and be involved in God's mission. It is not enough to say, Here I am at our baptism and then just coast on through to heaven. Daily, we have to say those words over and over again to God.So one question to ask yourself is whether or not you're saying those words right now.
神様は、アブラハムのようにですね、私たちをその関係の中に招いてくださっておられ、そして神様のミッション、使命の一員であるようにと願っておられます。この、はい、ここにおりますという、まあ、心構え、あるいは姿勢こそがですね、私たちを神様に近づけてくれる。そして神様のミッションのために、使命のために用いられるためのベストな方法です。バプテスマの時に、はい、ここにおりますと言ってから、この天国の門に、までたどり着くだけで終わってしまうのではあまりにももったいない。この言葉は神様に毎日何度も、何度も、言っていく必要があると思います。皆さんは毎日神様に今、はい、私はここにおりますというふうに答えているでしょうか。
Maybe you think, okay, yeah, I get all that. But Abraham's response is to a God who wants him to sacrifice his son. Seriously? Who is this God? God waited longer to fulfill the promise of Isaac's birth than he did to test Abraham with sacrificing Isaac's life. What kind of God is this God?
I don't know. Ah, so this kato.まあ、わかりましたと。アブラハムは、はい、ここにおりますと言った。でも神様は自分の最愛の息子を捧げなさいと言われたんでしょうと。マジですかと。長年待って、まあ、ようやく赤ちゃんが生まれて、イサクが生まれて、ようやくその約束を叶えられたと思ったら、その上でイサクの命を捧げなさいって言われるんですか。どんな神様なんですか。
Remember though that Abraham had already journeyed a long time with God, and his attitude, here I am,was said to God so many times before this moment that he had had an opportunity to see who God is and what this God does. It is Abraham's knowing this that enables his response.
ただ知っておいてもらいたいことはですね、今日の出来事というのは、アブラハムがこう何年もの間この培ってきた神様との関係の土台というものがもうすでにあったということですね。ですのでアブラハムはこれまで何度もはいここにおりますという言葉を言ってきたでしょうし、これまで神様がどんなお方なのか、あるいは神様がどんなことを自分の人生の中でしてくださっていたのかというものを、見てきたわけですね。この神様のことをしっかりよくそこまで、知っていたからこそ今日のこの、応答することができたという事実です。
First one of today's passage begins, after these things, or after a period of time, meaning that Abraham had already learned time and time again of God's faithfulness. By making himself available to God, by keeping an open mind and heart to God, God demonstrated so many times in so many other ways that God is faithful. God is faithful in what God says, and God is faithful in what God does.
一節を見てみてください。一番最初のところ、なんて書いてあるでしょうか。はい、これらのことの後というふうに書いてありますよね。あるいは、これらの出来事の後という言葉で始まっていると思います。ですので、これらのことの後ということですから、いろんなことがこれまでにあったということがわかると思いますね。この言葉、アブラハムはすでに神様が、どのような方であるのか、どんなに真実な方であるのか、何度も何度もすでに見てきたということを、意味している言葉です。神様に用いられやすい器として神様にこの開かれた心と思いというものを持つことによって神様は何度も何度もいろんな形でご自分がどのようにどれほど真実であるのかを示してくださいました。神様はご自分の言葉に対してもこのご自分のされることに対しても真実であるということを示してくださいました。
And that's why here I am are not actually the most powerful three words of today's story, even though they are great and they do teach us a lot.
したがって、はい、ここにおりますという言葉は、まあ、素晴らしい言葉で私たちにたくさんのことを教えてくれる言葉でありますが、にしても実際には今日の話の中で最も力強い言葉ではありません。
Even greater words that shape us are these three that are found in verse 8.
私たちを、本当に形作ってくれるさらに力強い言葉というのはこの後の8節に出てくるこの言葉です。
God will provide.
神様ご自身が備えてくださる。
Isaac asks, he says, here's the wood and the stuff to start the fire for the altar sacrifice, but where's the actual lamb that will become the burnt offering?With almost two decades of experience making regular offerings, both his own and together with his dad, who was discipling him in how to be in a relationship with God and how to be active in God's story and mission, Isaac's question is natural and understandable.
イサクはこの8節のところで、まあ、お父さんに聞くわけですね。ひとたきぎは、7節ですね。ひと焚き木はここにありますが、焼き尽くす生贄にする子羊はどこですかというふうに聞くわけですね。まあ、当然の質問であると思いますね。なぜなら神、イサクも神様との関係の中でこうずっと父親と共に歩んで、これまで来たわけですよね。すでにこの定期的な捧げ物というものも、してきていたその約、まあ、20年弱のこう経験があったわけですね。イサク自身と神様との関係、そして神様との関係というものをどういうふうにして持つんだよ、神様のストーリー、ミッションの中にどういうふうに積極的に参加することができるんだよというのを、まあ、訓練してくれたこの父親と一緒に歩んできた、この経験を見ることができると思います。
While I've heard oppositely, I would argue that Abraham's greatest moment of faith is not when he raises the knife with Isaac on the altar.
主にですね、このアブラハムの最大のこの信仰というものを見ることができる瞬間というのは、まあ、イサクを祭壇の上に、この置いてですね、刃物を取った時ではなかったのではないかということです。
Instead, I would suggest that Abraham's greatest moment of faith in God is expressed in those three words, God will provide.
それ以上にアブラハムの信仰を見ることができる言葉というのはですね、この言葉に要約されているのではないでしょうか。神様ご自身が備えてきました。
Abraham couldn't explain why God asked him to do this test. He couldn't understand why this test or why at this time. He was most surely unaware of how, when and where God would provide. Abraham likely had lots more questionsAbout God and for God, then he had answers about God or from God. And we have these moments in our lives and in our faith too.
アブラハムは神様がなぜこのような試練を 与えられたのか、その理由を説明できなかったのか、なぜこのような試練を与えられるんですか、なぜ今なんですか。神様がどのような形でいつどこで備えてくださるかというのは全く理解できていなかったことでしょう。アブラハムは神様についての答え、あるいは神様からの答え以上に神様についての質問、あるいは神様へのこの質問というものをもっと多くしたのではないでしょうか。私たちも信仰生活において間違いなく同じような試練に直面するのではないでしょうか。
But Abraham knew that God is Jehovah Jireh, the Lord my provider.
けれどもアブラハムは神様がヤハウェイルエ、すなわち備えてくださる神であるということを知っていました。
Is it a huge risk? Absolutely. Abraham's decisive faith in this momentis his greatest risk yet. Bigger than leaving his family, bigger than leaving his home, bigger than waiting for that promise that doesn't seem to be happening. And we too will have many decisive moments where we have to take risks in our faith.
これは大きなリスクだったでしょうか。間違いないでしょう。この瞬間、アブラハムの信仰というのはまさに最大のリスクだったことでしょう。家族を離れることよりもですね、あるいは家を出ることよりも、不可能に思えるような約束を待つこと以上にはるかに大きいリスクだったことでしょう。そして私たちの人生にもですね、同じようなリスクを取らなければならない決定的な時が何度も来ることだろうと思います。
But over the journey of this relationship with GodOver the course of time, in his obedient willingness to participate in the mission and redemptive story of God, Abraham knows and is convinced of this. God will provide.
けれども、アブラハムはですね、この神様との関係の旅路においてですね、神様の使命に参加して、神様のストーリーに参加したいっていうその従順な思いが、まあ、長年かけて培われてきたことを通して、この真実をよく知って確信していました。その確信とは、神様ご自身が備えてくださるんだという事実です。
Even though his active obedience to God's will is the only way that he could see and know about this God, it's actually not because of Abraham's own action. RatherIt's because God, who is delighted with Abraham's willingness to respond to God's mission, reveals who he is. God is faithful. God is faithful to be with Abraham, and God is faithful in providing for Abraham. Up until this point, God has always provided, even when Abraham and Sarah were unfaithful and sinful. And again, this merciful, redeeming,God will provide.
ただし、知っておきたいのは、これはアブラハムが何かしたから備えてくださったということではないということですね。アブラハムのこの従順に神様の御心に応答していこうという生き方が見えることができたとしても、それはアブラハムが何かしたから報われたということ以上にですね、むしろこの神様がどういう方であるのかを表してくださっているというのが大事なポイントであると思います。神様は真実な方で、アブラハムと共にいてくださり、神様は真実な方だからこそアブラハムに備えてくださった、その事実ですね、この時点まで神様はたとえアブラハムとサラが、この不誠実で罪の中にあった時でさえも、いつも備えてきてくださりましたし、この神様はまたこれからも備えてくださるということです。
Friends, I can say from my own faith journey that God reveals to us that He is Jehovah Jireh, the God who provides. God delights when we say, "Here I am." And God is faithful to us, just as God was faithful to Abraham. God has done that many times for me, and I trust that God will do that for you too.
皆さん、私はですね、自分自身の信仰の歩み、あるいは人生経験の中でもですね、神様がどれほどヤハウェイルエであるお方なのか、備えてくださる神であるのかを確信を持って言うことができます。 神様は私たちがはいここにおりますというふうに言うときですね、喜んでください。そして神様はアブラハムに対して真実であったように私たちも真実であられます。神様は何度も何度も私に対して備えてくださって来られましたし、神様はあなたのためにも備えてくださる方であると信じています。
God will provide. Those three powerful words shape us and prepare us for the mission of God, giving us times to see, hear, experience and know that God is faithful and that God will provide.
神様が備えてくださる、この力強い言葉こそが私たちを形作り、神のミッションのために準備させてくださる、くれる言葉であると思います。神様がどれほど真実な方であり、備えてくださる方なのか、それを見て聞いて体験して知る時を必ず与えてくださいます。
If there's anything that today's story teaches us, it's that God does not call us to mission and then abandons us to figure out what to do and how to do it. If it is the mission of God, God will provide everything and everyone to do it. It's time for us to have that same confidence. God will provide.
神様は私たちをこの神様のミッションに召されてですね、放り出される方ではないということも知っておいてほしいと思いますね。私たちにこの使命に召し出されるのであるならば、私たちに必要なものを全部備えてくださる方であるということです。私たちが何をすべきなのか、どのようにすべきなのか、それを自分で考えてやりなさいというふうに掘り出される方ではない。必ずその使命のためにそれを行うためのすべてのリソース、物、人、すべてを備えてくださる方である。私たちこの確信を持つ時が来ていると思います。
We have to trust that God is providing through the people He is gathering as a church here in the mission that God wants to accomplish in this city, in this nation, and in the world. We have to trust that God is constantly assembling, reaching out, calling, and even sifting this church family to shape us into what God wants and needs us to be.
神様が備えてくださるということですね。しかもここに集められているこの教会として集められている方々を通して備えてくださるということを私たち信じなければなりません。この町で、この国で、この世界で成し遂げられたいと思っておられる神様のミッションのために、私たちのことを召し出してくださる、そして備えてくださる。ですので、神様がご自分の望まれるように私たちのことを形作っておられるということを信頼しなければならないわけですね。神様は私たちのことを集めてください、手を差し伸べてください、呼び出してください、そしてふるいにかけさえもされて私たちのことを導いておられるということを信頼しなければなりません。
We have to trustThat God has provided and will continue to provide what we need and more when we give our offerings and give ourselves. And we have to trust that God is providing exactly what we need and actually more through what is given.
私たちこの献金というものを捧げる時もですね、神様は私たちに必要なものを必要以上に備えてくださったし、これからも備えてくださると信頼して捧げるわけですよね。そして私たちにこの必要なもの、必要以上にこれからも必ず備えてくださる方だということを信頼しなければなりません。
We even have an advantage over Abraham because we know that not only did God provide a ram in place of Isaac, later God provides an even greater lamb of sacrifice, JesusThe Lamb of God. God sacrifices His own Son, Jesus, because God is faithful to provide for us too. God has already provided Jesus to be the Savior, so we don't have to be. We just need to be faithful in our testimony, not fearing if or when people reject or accept that testimony. We just need to keep sharing these words of faithabout Jesus so that others may receive his joy and his salvation.
私たち実はこのアブラハムよりも祝福された存在であると思います。なぜならば私たちはこの神様がイサクの代わりにお羊を備えてくださったということを知っているばかりからですね、後に神様がさらに偉大な犠牲生贄なる子羊イエス様神の子羊を備えてくださったということを知っているからです。神様はご自分の一人子であるイエス様を犠牲にしてくださいました。なので神様はどんなに真実な方で私たちのために備えてくださる方であるのかということを私たち知っているわけですね。神様はすでに子羊であるイエス様を救い主として私たちのために捧げてくださいました。備えてくださいました。ですので私たちこのイエス様を明かしすることに忠実でなければなりません。神様が真実であるように私たちも神様に対してそれを隠したりあるいはこう人々を恐れたり私たちの証を受け入れてくれるかな、拒絶されるんじゃないかなということを明かしすることを恐れないで、ただただ忠実に明かしていきたいと思うんですね。私たち、イエス様の福音を述べ、伝え続けていく必要がある。私たちだけがその祝福でとどまってしまうことなく、人々もその喜びに預かっていくことができると思います。
So every day this week, let's keep repeating these powerful words of faith and be shaped by them. Here I am, and God will.
今週私たちこのまた出ていく中でですね、この力強い言葉を毎日宣言し続けて、そしてこの言葉によって形作られていきたいと思います。その言葉は、はい、ここにおりますという言葉、そして神様は備えてくださるという